インターネットラジオステーションラジオネット東京、 URL はラジオネット東京です。
インコさんとも
っちの
ラジオ
実談生活。
はい、ラジオ実談生活第23回目となりました。インコさんです。
そしてモッチです。よろしくお願いいたします、
は
い、
毎週日曜日20時から配信してます。こちらのラジオ実談生活前半30分はニコニコ動画のインコさんのメガチャンネルとの同時配信、後半30分はラジオネット東京のみの配信となりますので、よろしくお願いします。
はい、そしてコメントはツイッターとホームページの投稿フォームで受け付けております。リアルタイムでのコメントはツイッターだとスムーズです。ツイッターでは必ずハッシュタグをつけてください。ひらがなでラジダンです。前半はニコニコのコメントでも大丈夫ですと。そして今回から、まあ、前々回ぐらいからですね、質問箱でのコメントも募集しておりますので、ラジダンでつるんがですね、ツイッターで URL をつぶやいておりますので、匿名希望の方はぜひご利用くださいということですね。
は
い、
なんかね、あのニコラムのコメントでも先週は音があれだったっていうなったけど、今回は音がすごく大きくていい感じというコメントがいただいております。
あ、やっぱ大きい方がいいんですね。
いや、よかったよかった。スタジオが寒そうっていうコメントがありますけど、
僕はインコさんのマフラーと僕の寒がりな感じのボフボフがね、
はい、なんかエアコンが一切ないところなんじゃないのかっていう、
あえてつけてない
んですよ、ね、はい、そうなんです。
あるはあるんです
けど、別に寒くはないですけど、
ね、寒くはないんですよ、快適です、は
い、よろしく。
というわけでまずはこちらのコーナー、
はいはい、
今週あった世の中の出来事を一つついばむコーナー。
投げ、
いやいや、いいじゃないですか、分かりやすいでしょ。
分かりやすいけど
趣旨説明しなくていいんですから。そ
う、いや、だけどさ、なんかコーナーっていうんだからさ、なんか固有名称欲しいよね、これはね。これに関しては
なんか
今週の一ついばみでもなんでもいいからさ、投げ。
確かに前回こんなじゃなかったな。まあ今週
ね、なんかリスナーを信用してない感じがする、これ、こういうタイトルって。
いや、もちろん信用してないですよ。だから今回長くさせてもらいました。
信用
よろしくお願いします。いや、もっち大さんじゃないですから、僕はね。このコーナーですね、結局、設問するんですけども、今週あった出来事、一つ取り上げて、なんかね、それでトーク広げていこうかなということなんですけども。なるほどね、
今週か、いろいろ、まあ本当にニュースがね、もう本当に一色で騒いでて、
一色で、
まあいろいろほら、あるじゃないですか、時事が。
ああ、そうですね。
でそんな中で、何気にこんな出来事もあったよみたいなところの方が。
そうですね、うん、でっかい方向じゃなくて、
そうそうそう、うん、
マイナーな感じの、
うん、でっかいところがこうありながらも、
はい、
うん、はい、あの僕こんなとこもあった。
いや、うるせえよ丁寧に喋んじゃねえよちょっと僕ごとなんですけども、はい、1週間ぐらい前にコンビニ行ったらですね、うんうん、あのお好み焼きチップスが置いてあったんですよ。お好み焼きチップスって僕が高校生ぐらいの時に出て、うん、ほで発売中止とかなくなったんですよね、うん、販売されなくなって、ほで僕 2,3 袋買うてきて嬉しくて、うん、で昨日行ったらあのお好み焼きチップスあったんですけども、うん、カルビーの S2 缶もありまして、うん、覚えてます？
なぜ S2 缶って、
カルビー S2 缶っていう CM のポテトチップス、
エスニックのね、
はい、それも復刻されてまして、
いや、
めちゃめちゃ嬉しくて、結局2袋ずつ買いましたよ。
それがもうついばんだ、結局そのチップスとついばんだって話
ついばんで、その汚れたやつを T シャツで拭くっていうまでのゴールです。
袖でね、
はい、
俺はね、なんかまあ、うん、実際生活出るの結構始まって、
はいはい、
でいつもあのホリプロの稽古場でやってるんだけど、今回取れなくて、
ね、はい、
あの別の稽古場にしてるんですよね。
そうですね。
でそれでそのなんていうのかな、なんかスタジオを新しくすると、
うん、
雰囲気も稽古の雰囲気も変わるなっていうのが最近よく気づいたなっていう。
ああ、やっぱ周りの、うんうん、見た目とかでもやっぱ違うんですかね。
なんかね、時間をなんかきっちり来るとか、
はい、
うん、なんかそういうところをなんかするようになったっていうの。
あ、そうですか。
割となんか荷物も置きっぱなしでいいしさ、いつも使ってる稽古場っていうのはいいことなんだけど、うん、でも今週は本当に1週間結構何回かあったけど、全部違うところでやってたんで、
はいはいはい、
うん、それが
昨日の稽古場も僕初めてですけども、うん、あのライングループ LINE で実弾デュエル の、
はい、
あの2人ほどすいません遅れますっつって言ってましたけど、はい、結局その人たちは使ったことあるんですわ。使ったことある人でしたやん。
いや、そんなことないです。
あ、そうですか。
そう、だからそれは今俺が、合間を 埋めようと思って心にもないことを言ったっていうことの裏付けですよね。それはね、
なんなん
そうやって俺は嘘が嘘を重ねてほころびになっていくというね。
やかましいよ、何の話びっくりするわ。
ラジダの支持率が 33% になるというそういう話です。
いや、そんな支持率とかあります？
いや、でもそれは本当あった。なんか、まあ、自分がね、
はい、
なんか借りるにあたって結構あの、うん、そういうのって気にしてて、本当はね、
うん、
いや俺もホリプロって目黒にあるじゃないですか、
はいはい、
だからまあ目黒でもう駅からも近いし、うん、それでいつもやってんだけど、
はい、
本当もっと俺の住処のね、自分の家から徒歩5分ぐらいのところに貸しスタジオあんのよ、ちょっと安いところで。
ああ知ってます。1回ぐらい使いましたよね。そうそうそう、何回か。
お米屋さんの近くのみたいなところあんだけど、
はい、
でもそれは俺プライド、
え、何のプライドですか。
いや、そんな自分の家の近くに呼びつけるってひどいじゃん。
主催者の近く、そうそうそう、俺ちょっと遠くまで行くのめんどくさいから、そうそうそう、お前らがこっち来いやみたいな。
だからそれはね、可能な限り使わないことにしてるの。
ああ、なるほど、
ね。俺、それの稽古場は第4候補ぐらいにしか上げてないから。ホリプロがダメで、他のところもダメ、うん、ダメってなった時の最後の砦みたいなところだ。
あ、じゃあ前に、何年か前に使った時は本当最後の最後だった
っ、ね。最後の最後。
ああ、なるほどね。でも、その。
本当はそこで質問やりたい
よ。他の、ここダメだった、ここダメだった、ここの傾向がダメだったっていうのは、他の演者知らないじゃないですか。
はい、
予約制のインコさんやから。
まあ、そう。
だから、他の演者は、思ってるかもしれない
です。そう、またこいつこの家の近くにしなかったな、みたいな。はい。じゃあ、でもさ、一応だから俺はオープンに、
はい。
稽古場、ここでやりますみたいなこと言って URL あるじゃないですか。はいはい、アクセスっていう、住所が書いてあるから。
はい。
うん。だから、そこのスタジオって大体ほらカレンダーがついてるから、この日は予約されてるっていうのが見えるからね、
はいはい、
だから大丈夫だと思うんですよ。他のところは裏取ってくるやつもいると思うんだよ多分。
いや、いないでしょ。それこそ信用してください。
怖いんですよ本当に。だからなんかそのスタジオの話はね、本当に本当に今回新しいところ、うん、出たんで。
そうですね、うん、確かに。まあホリプロがいいですけどね僕は。
そうなんだね本当に、うん、いやそれは実際そうですよ。
うん、冷蔵庫もあるし、
うん、そういっぱいね、なんか、うん、かつてしたら広いしさ、
横になれるし、
ああそう寝てんですよみんな。
いやみんな寝てない、
みんな寝てんだ
みんな寝てあんたでしょ寝てるの。
そうそう、じゃあちょっと通してやってみましょうかっつってね、ちょっと見ますんで
っつって。はい、わかりました、じゃあ通しましょうっつって演者がやって10分ぐらい気づいたらいくさん寝てるっていう。何やったんや俺見てないやん。
いやそれはありますけどね。
いやそれはありますけどねじゃないですよ。さあというわけでですね、はい、実はですね、
はいはい、
東京では17日にソメイヨシノが開花したと発表されたらしいんですよ、うん、
桜ね、
はい、で平年よりも9日早い開花宣言ということなんですけども、うん、インコさんってお花見とか好きなんですか？
あ、好きですよ。
あ、好きなんですね。
なんか外でなんかお弁当とか広げて食べるのが大好きなんで。
あ、
なるほど。やっぱ花見も好きだけど、でもなんか俺必死じゃないですか。
何がです
か？シーズンになるとみんな
花火しよう、花火しようとね。
もう、すっごくごっちゃごちゃしちゃって。で、トイレ大行列とかさ。
まあ、女性は大変でしょうね。
酔っ払って騒ぐやつもいるし、カラスは暴れるしさ、大変なんですよね。
いや、まあまあ、でもね、桜は無実ですから。
うん、
この前、あれ、1年、2年前に、うん、代々木公園の隣ぐらいで、
はい、
実弾生活のメンバーと、花見 したんですよね。
代々木公園の隣って何？代々木公園の中
で。代々木公園の中かな。うん、その時インコさんももちろんいてて、
はいはい、
誰かがねワイン持ってきてたんですよ、
はいはいはい、
でただワインを抜くコルク抜くやつが誰も持ってなくて、なんかわからんけどインコさんがねそのワインのボトルに誰かの靴を履かすんですよ。でそれを壁にどんどんどんどんどんどんぶち当ててて木でも狂ったんかなと思ってたんですけど、あれ何してたんですか？
いやあれはさツイッターで見たのよ。なんか俺動画見るの好きでさ、ツイッターのなんか、これをすると便利動画のダイジェストってあるじゃないですか。
ああ、はいはい。
もうなんか、詰まったトイレにサランラップで蓋をすると、
はい。
流れるようになるとか。
え？
そう、だから空気を塞ぐんですよ。
はい。
ぴったり。
はいはい。え、なんで流れるんですか？
詰まった水洗通りね。それで、ほら、トイレのすっぽんと同じ役割を、便器全体で果たさせながら、はい、それでボカーンっつって、
あ、なるほど、そのラップをぴっちり貼って一回水を流す、ね、す感じですか？
そう、いや詰まったトイレの便座に便器にラップピッタピタにするわけ、
はい、
で叩いてもそのボンボンするぐらいまで貼って、うん、そのまま水を流すと見事にその吸引力が上がるわけです
ああ、なるほどね。
水が流れてブワってなった時の。で、そうなるっていう動画とか、うん、そういうのがいっぱいあんだけど、
はい、
で、その中で、そのなんかコルクがない時に、
うん、コルクの気にいかない時に。
そうそう、ない時にどうするかっていうと、衝撃を瓶の底に与え続ければ、
はい、
その次第にコルクが上がっていく。
ああ、なるほど。
うん、だから、その革靴を瓶に履かせて、そのままやると割れるから。
ああそうですね、
だから石の壁かなんかにこうカンカンカンカンカンって当てるとだんだんだんだんコルクが出てくるっていう俺はすっげえ覚えてたよそれいずれピクニックでコルク抜きがねえ時にやってやろうなと思ってたそうそれでやったんだよなその時、ね、ちょうどこの時が来たぞっつった
気でも狂ったんか
そうそう強靭だと思われたけど
そういうことだったんですね
で結局さでもあれ思ったんだけど、
はい、
あれ抜けたっけ
あ覚えてないです僕そこ大事なとこなんですけど
で あの時革靴がなかったんですよ。
はい。誰かのスニーカーみたいな。
だから、著しく、うん、その、なんか効果が、なんか時間がすげえかかったんだね。著しく悪かったんだ
よ。やっぱスニーカーの方がクッション性ありますよね。
そうそうそう。だから、革靴のあのコツコツってあの、硬いところの。
ちょっと硬めがね。
抜群のその硬さでやるからいいのかなと思って、結局、うん、なんか諦めたんだな、
諦めたんだと思います。飲めなかったっ
ていう。そうそうそう。
うん。ほんまコンビニ行った方が良かったですよ
そうなんかフォークかなんかで掘ってさちょっとコルクほじくってさ、
うん、ちょっとずつね
やった気するが
ん
な
るな、うんうん、花見の時期って寒くないですか、
う
ん、まだ
そうそうそうそうそう
あれちょっと嫌なんですよね
だからもう冬の格好していかなきゃダメ外なんだから
そうそう、うん、あれもうちょっとあった、うん、昔もっとあったかくなかったですか花見の時期って昔か寒かったでしたっけ
うんそうな昔だから、ね、単純に若かったっていうのがあると思う
ああ
だからそのなんかゆっくり座ってお酒を楽しむんじゃなくてなんかもう桜の下でワイワイ騒いでたじゃないですか、
うん、
ギャーとか言って
もう太陽もう外の外気関係なく
それで寒くなって帰ったしさ
年、うん、取ったってことなんですね
そう年取ったってことなんだもん多
分悲しいですね
でも最近だからあったかいもの飲んじゃうもんね
そうですね
お花見で
うん確かに、うん、
であれ去年ねやってよかったのがね、
はい、
あの石灰のだから災害時にお湯を沸かすっていうマシンあの道具があるんですよ、
はい、
ビニール袋の中になんか石灰みたいなのが入ってて、
はい、
それに水を注ぐとそれが化学反応してグッツグツに茹で上がるわけ、
はい
うん、でその中にワンカップをぶち込んで、
はい、
ガラスの、
はい、
でそのまんましばらく放っとくとさもうほんとチンチンに熱い熱感ができるんだよない
や熱感それ外で飲むと最高ですねその花見の時とか持ってってそうそうそう
最強だったあれは最強だったなな
んか公園とか火使ったらあかんとこ多いし、
うん、
それやったら多分 OK ですよね、
うん、だから結構あのバーベキューっぽいことやろうぜって言ってさガスコンロ持ってくる人いるじゃないですか、
はいはい、
でもあれって正確にはダメだからさ
ああそうなんですね、
うん、だダメなんですよ火使ってたら、
まあ、火見えたらあかんと、
うん、だかそんなのやっててさあの SNS の時代だからさ自撮りとかしてさ、はい、それでこいつってあの炎上ですよ
炎上、ね、気にするなこの人、うん、いや前ねあの、うん、ねそれも実弾の顔合わせかなんかで、うん、あのソニーの芸人のがっつきたけどクラッチャンっていうツッコミの子がいて、はいはいうん、であと小山マリアもおったんですよあと何人かいたんですよね、はいはい、ロッテリアかなんか入った、うん、バーガーキングかなでその時に小山リーがテーブルの上に自分のバッグを置いてたんですよ、
はい、
でクラッチャンが頼んで、持ってきたコーヒーが、うん、アイスコーヒーが、テーブルに置こうとしたらこぼれて、
うん、
小山リーのバッグがびしょ濡れになったんですよもちろんテーブルの上もびしょ濡れだったんですよ、うん、で僕それおもろいなって思って写真撮らしてっつってで撮った時にあのクラちゃんがピースしたんですよね、
はい、
その時にあのモシさんこれは絶対 SNS 上げちゃダメですよわざとこぼしてそれを楽しんでるやつみたいになって炎上しますよみたいなあなるほどねって思ったけど、はい、確かにねお店やし
そうそうそう
そうねわざとやってるかも思われるから
公共の空間とかやっぱお店とかで、
うん、
そのはしゃぐ中でみたいなところってもう本当にそれはねしょうがない日本人はもう、うんダメだねダメ日本じゃダメだって別に俺も日本じゃ
ないけど、
もうそれに関してのもうすごいハードルが高くて、
うん
うん、だからそれは良くないことだから
まあ良くはない
ですよ、ね、そうやっちゃいけないわけだけど、うん、一方でそのなんか日本には広場がないよみたいな問題も今あるじゃないですか、
うんうん、そうですね
なんとなく集まるところが少ないよみたいな、
うんうん、
だその辺の本当にバランスを取っていくかなっていうのが、ね、だからこそなんか花見ってさそれがもう許されてる空間みたいになるから、
うん、
だからもうブレーコーの騒ぎみたいになるわけじゃん
そうですね
うおーなんつって
もうその時期しかないし、うん、なんか終電の電車みたいですね終電の電車やったらなんか、うん、 お酒持って飲んでてもいいみたいな。
宇都宮線とかね。
全国特定しないでいいでしょ。どこでもそうでしょ。なんか何を打つの。なんかあったんか嫌なこと。
ほんと弁当食ったっていいんだよ。だから山手線で。
そうですよね。いや、インコさん、あの、新幹線乗ってゴーウエストで大阪行った時も、なんか行く前に何食べる弁当買いませんみたいなこと言ってたら、いや、ちょっと弁当新幹線の中で食べてたら周りの出勤する人にちょっと迷惑じゃないみたいなこと言うてたじゃないですか。いや、言うてないよ。何黙ってるんですか。
言ってない。
いや、言うてましたよ。俺、それどうかと思うけど。
違う。そう、弁当食べんのはいいんだよ。はい、ただ、そのなんか、俺、あの、缶ビールとか飲むときはちょっと気使ったりする。なんか、横にさ、もう、いかにも今から仕事ですみたいな、レッツノートとか広げてるサラリーマン
とか。レッツノートとか、なんでこれ、レッツね、宇都宮線とかレッツノートとかさ。
レッツノート上げてる人がいるときに、なんかビール飲むのって嫌味かなと思って。
いや、家にはもっともっと新幹線って旅行用でしょ。
うん、それは気にしちゃったりする。
いや、逆にこっちが旅行じゃ仕事ですけど、こっちもそうそうそう旅行気分で行ってるのに隣で仕事すんなよっては思いません。逆にこっちは楽しんでる。
そっちがね、
だってもともと新幹線って遠く行くって旅行でしょ。うで、会社がいろいろ全国になって出勤で新幹線使うってことになったわけですから。
レッツノートの代わりに DS 広げろよ。
DS 広げろよ。やらせろよ、対戦しようぜっつって。
いや、でもそれはまあ、でも特に俺ら前乗りだしさ。
うん、まあそうですね、う
ん、であの時は6人ぐらいでちょうど33のね席。
そうですね。
でテーブルみたいにできたからな。何年ぶりだろうね、あの座席をぐるっと回したの。
あれテンション上がりますね。
うん、あれはだから新鮮だったかな。
朝からお酒飲んじゃって、
うん、だからそれはちょっとあの考えてるな。なんかちょっとと気使っちゃったりする。
まあまあそうですね、うん、あまり騒がないようにはね、視線とね、ダメですけど。
そうだから、あの本当にニコ生のコメントとかあったけど、新幹線で豚まん食べるなってニュースがあったみたいな。
ああそうなんですか。
あの大阪の蓬莱551の、
はいはい、
なんだろうね。いや俺いいんじゃない。だからさ、この辺ってさ、もうさ一個譲ったら、うん、次は何々だ、次は何々だってなる可能性があるわけ。
いやいや、そうですよ。一個許しちゃダメですよ。
うん、確かに、あの、あったかい豚まんは匂いも結構するから、
うん。
うん、まあ、孤独のグルメでもね、あの、ジェットでやるシューマイ食って嫌がられるみたいなさ。
ああ、もくもくして。
うん、シューマイで歯車狂ったってのはあるんだけど、確かに匂いはきついけど、
うん、
いや、でも、ここはぐっとさ、
うん、
ただ、一方で、
うん、
一回なんか橋田須賀子こう、先生がね、
はい、
新幹線で草屋を食べるっていう映像が
それは
本当マジでどうかしてると思ったの。その時は俺これが美味しいのよなんつって、もう本当に本当にこの人悪い人なんじゃないのかなと思った。
草屋はええけど先生はあかん、
う
ん、新幹線乗せたら
そう、どうかしてるよね。
どうかしてますよ。
もう貸し切ってほしいよね。
いや、そりゃそうですよ。橋
田先生ぐらいだったら。
さすがにそう、その線引き難しいわ。もちろんどっちも食べ物やけど
でもそれを言い出したらさ、俺もその何、そのシューマイ弾圧派に加わっちゃうわけと思って。
いや、だってインコさん、あの稽古場っていうか楽屋でカレー食べてたらめっちゃ文句言いますやん。カレーくせんだよみたいな。カレーくせんなんじゃん。
言ってないよ。
いや、言いましたよ。しかもなんか福神漬けいっぱい入れて。
そう、福神漬けいっぱい入れてるから嫌だったの俺。福神漬け嫌だ
った。いや、いいじゃないですか。人それぞれ好きなことやってるんですから。許された空間でね。
そう、
新幹線も同じでしょ。
いや、
福神漬け嫌いって。
どうしようかね本当ね。
いや、どうしようかって、ね、そうですね。いや、これ僕
そう、酒も苦手な人にとっては臭い。確かに
そうです。いやいや、そうなんですよ。いや、もうここまでいくと大衆とかにもなっちゃいますよ、そんな。大衆って食べ物によってまた変わったりするから、
うん、ならまあその、でもそれがさ、
うん、
やっぱりタバコっていうのはさ、
うん、
まあ、副流煙は明確に害ですよっていう、
毒です
ね、あれが出たから
喫煙席みたいなね、
うん、匂いって本当にまあ主観だからさ、
うん、
だから結構な、もうでもこればっかりは、
うん、
もう多数決もひどいけど、でも草屋はやばいじゃん。
草屋はダメ。
草屋はやばいでしょ。
うん、それはダメ。
しかも橋田須賀子先生
の。須賀子は乗っちゃダメ。
乗っちゃ、いや、それは、それ乗っていいんだ。
乗っていいんですか。
乗っていいんだ。
あれじゃないですか、窓を、昔の電車みたいに、ちょっと窓開けて、換気を良くしたらいいんじゃないですか。うん、
あ、換気です
よ。もう密閉されてますやん、あの新幹線って。
うん、でもこんなコメントばれる、地下鉄にスタバのコーヒーも辛い。コーヒーもダメか。
ああ、コーヒー苦手なん。僕もね、僕コーヒー飲まないんですけども、別にコーヒーの匂いとかは全然いいんですよ。チーズバーガーとか全然匂いはいいんですよ、電車の中の。コーヒーの匂いダメとかもあるんですね、やっぱり。
映画館のポップコーンも嫌だなっていう人。
あ、匂う人は匂うんですね。僕ずっと食べてるから、人が食べてると匂わない。
どうしようかね、だからさ、
うん、
なんか、でも最初からポップコーンの匂いを映画館で満喫させると、今度はポップコーンの匂いダメな人はある きついじゃないですか。だからなんかアジア雑貨店みたいにしちゃうかね。なんかお香の匂いとか炊いてさ。
もともと炊いちゃって。
そうそうそう。うん、
いや、それダメな人の方が多いでしょ、ポ
ップ。なんか一時期さ、アニメートとかさ、漫画の森とかさ、アニメの専門でってさ、もうめちゃめちゃストロベリーの匂いがした時期があって。あ、なんだったんだろうな、あれな。
でしょうね。
店の中がね、すっげえストロベリーの匂いがした時期があったんだよ。
そんな時期ありました。うん、もうそれも好き嫌いありますからね、
うん。なんか何かの対策だったんだろうな、あれはな。
そういうのはあるかもしれないですね。なるほどね。
そうなんですよ、はい、花火の話がちょっとずれちゃったけど、
ちょっとまあずれちゃいましたけど、
ね、なんでこんなずれたんだ、花火の話から。
あれ、なんでずれたんでしょう。
はい、
わかんない、どっからどうなったの。いや別にいいんですけどね、ずれても
花火やってないから、ね、今年ね、行かなきゃ。
そうですね、
だから、まあ、稽古場の近くにね、そのまま目黒でやるときは、うん、目黒川がありますから。
そうですね、うん、行きましょう。
そうそうそう、あの辺でね、結構美味しいカレー屋もあるんで。
ありますね、
テイクアウトのカレーをね、食べながら花見をするっていうのが結構最近の。
最高ですね。で、
花見なんて本当に1週間ぐらいで終わっちゃうからね。あれもう終わり、来週ダメでしょ、もういける、
来週いっぱいぐらいいけるに違いますか。
いけっかな。
うん、いや、うん、いけます、いけます。
ちょっとじゃあ試してね。
はい、行きましょうよ、それは、うん、はい。
そっか、もっちさんはさ、うん、まあ、その思い出に残るお花見とかさ、そういうのって、もう初めて花見をした記憶とかある？
初めてしたのは、まあ、小学校ぐらいの時に家族に連れられて行ったんですけども、
その時はやっぱりもうピンとこないじゃん、だってお花に興味はないわけ
で
さ、
うん、全くないです。もうそれ二十歳後半ぐらいまで花見の意味が分かんなかった。なんかお酒好きな人が飲むための口実だろうとか思ってたんですよ、
まあ、でもなんか普段食べないごちそうみたいのが出てくると嬉しいみたいな。
いや、その時はごちそうの記憶はね、なんか大人が瓶ビールいっぱいあげてるっていうイメージで、なんでこんな寒いの外おらなあかんのかなぐらいじゃないですかね。
俺北海道出身だったんだけど、北海道は本当連休だから、ゴールデンウィーク明けぐらいなんですよ、花見。
あ、いや、ちょうどいいんじゃないですか。
桜なんて5月、いや、その分別にただ寒い時期は長い
から、まあ、寒いからね、
うん、東京の5月のような陽気の中で桜が見れたわけじゃない
ですか。そうですね、
うん、毎日は雪も残って
る。雪も残ってる。
雪は残ってないか、さすがに。うん、だからなんかね、その北海道の花見はそうやって5月ぐらいにやってるってイメージはすげえあった、う
ん、じゃあゴールデンウィーク中別に休み取らずにも、そこもともと休みやからみんな花見してるかもしれないですね、うん、
で俺の家は本当に暴風保安林のに囲まれてたんです、俺の住んでた家って。
あ、はいはい。
だから結構ね、その桜もちょっと歩いたらすぐお花見のところがあって、
最高ですね、
うん、自然のなんかそういうピクニック的なものには事を欠かなかったっていうイメージはあったね、
うんうん、なんか昔学校とかは桜咲いてるじゃないですか、
うん、
で卒業とかでね、いっぱい咲いたりして、でわざとなんか枝揺らしたりして花びらをね、
うん、
で今思ったら何ちゅうことしてしまったんやとは思いますね。
そうだな、うん、何気なくやってたことがさ、うん、その破壊になっていたみたいな、
うん
うん、あと根っこに座るとかってあるじゃん、なんかその木の根っこ、
はいはい、
あ
れダメなんですか。
いや、あれが結構ね、なんかもう本当にそのお尻対策じゃないけど、
はい、
とにかくさ、もう地面がさ冷たいわけですよ、
うん、
あれをどうすればいいのかなっていうのが。
あ、確かに土より根っこに座った方が、
うん、
椅子持ってこいや。なんやねん。簡単やろ。
いや、違うの、なんかさ、あのアウトドアグッズもそうなんだけどさ、準備しすぎるとちょっとダサいかもしれないって思うときない？
ダサいとかないでしょ。
いや、あんなにさ、もう丸がかりにしてなんか持ってくのが結構きついみたいなさ。
こいつマジで本気やんみたいな思われるのが嫌ってことですか？
いや、なんか重いしさ、あとさ。で、うん、その行って、それっぽい場所が見つからなかった時も、ちょっとショックだし、
うん、まあそうですけど、うん、お尻冷たいのは確かにね、ブルーシート1枚だと全然変わんないからね。
そう、変わんないからね、あれ、うん、どうすりゃいいのかいつも思ってんだな。
で、1人だけも自分だけ座ってたらね、周りの人
になんか、そうだからさ、ああやってその椅子を持ってくるのもさ、やっぱり、ね、平等感も出さなきゃいけないから、みんなの分もって思うじゃんわけじゃないですか、
う
ん、
いや、そうしたら用意するの大変やし、
大変な。プロレスの会場整備じゃねえんだからさ。
いや、なんでそれにするんですか、まあ、例えがなんでそれにするんですか。パイプ椅子で
若手がいっぱいパイプ椅子持たなきゃいけないから。
そうなんですか。
嫌なんだ。
嫌なんだって。プロレスっぽかったらいいじゃないです か、 か
花見のあと適正人数もね、知りたい。
そうですね、
俺6人ぐらいだと思うよ、大体、
うん、そうですわ、
うん、3人とか寂しいじゃん。
3人はキス、特に3人のキスは一番きついですわ。2人もきついでしょ。
そうそうそう、誰がトイレ行っちゃったらさ、待ちぼうけだからね。
4人、最低でも4人、 でマックス6人にしますか。
やっぱ6か4から8じゃないかな。
4から8、うん、8
ってのは俺最大限の情報だよ今。
いや別に誰に情報してるんですか。
増えすぎるとね、うん、結局二手に分かれちゃうからね。
そうなんです、話がねまとまんなくなっちゃうから、うんうん、
6人ぐらいかなとやっぱり思うけど、ね、
で1枚のブルーシートに座れるぐらいの人数じゃないと、
うんうん、
ちょっと寒いからちょっと肌がなんかちょっとね、はいはいはい、わきあいあいかんな感じで、
うん
うん、やっぱ6人ぐらいかな。
そうだね、
うん、で、うん、男女三三ぐらいですかね。
それがいいな。
やかましいわ。
やかましい。
それがいいなじゃないよ。いいですね。それだと。
そうそうそう。まあちょうどメンツもメンツだし、手段もね、ちょっと花火でもしましょうかという。
そうですね。
皆さんはいかがでしょうかと。
コメントちょっと読んでみますか。はい、
あ、増えすぎると声が遠くなるっていうね、花見はね。
いやいや、そうなんですよ。で、あんまり大きい声出しても周りにね、うん、あいつらうるせえ。
なんかね、対抗意識みたいに出るじゃない、なんか、賑やかなグループよりも賑やかになろうぜみたいな。う
ん、こっちの方が楽しんでんだぞ、
そうそうそう。だからさ、なんか、こっち側の話をあっちに聞かせるように喋るやつもいるじゃない。バカだよな、ほんと、そういうやつ、ほん
と。そういう人にはならないようにしてくださいね。
いるんですよ、そういう人は、ほんとに。
うん、うん。
絶対に必要なものだからさ、なんかその、花見において。
はい。
うん、
まずあの缶、うん、あの栓抜きとそのコルク抜くやつが一緒になってるやつ、
うん、はいはいはい、
でしょ。
ミニマリストとしてさ、これが花見があれば大丈夫っていう、
あれでさ、うん、あのアウトドアのなんか赤いやつ、あれいっぱいついてるやつ、
ジットクラ
ブね、はい、うん、それ、
まあ、あれが必須だろうな。
あれインコさん一個こうとけばいいでしょ。
いや、あれ結構ずしっと重いんですよね。
いや、こんなちっちゃいやつでしょ。
いやいや、ずしっと重いんだあれ。
だから栓抜き1個と同じぐらいでしょ。
いや、かなり来てるよあれ。
来てるって何すか。
ほん
と、だからあれだって、それ1個ずつ揃えたらめちゃくちゃ重いでしょ、うん、あれ1個でいいんですから。
いやー、ちょっとそれちょっと考えさせてくれ。
何を考え
た。いや、俺はね、ほんと十徳ナイフに関してはずっと思ってることがあって、はい、あれはもうか、あれほどなんかただ安心感だけのものもねえよ。買って安心して終わりみたいな。
いや、使わないだけでしょあなたが。
使う、もつさん。
使わないです
でしょ。
だから花火とかしか使わないです、
ね、あんなだったら本当手術して腕にはめ込んだ方がいいよな。ほん
と、いやいや、本当じゃない。本当じゃないです、それは。
マジで
終わり場、何が必須なのって何やろうな、うん、いや正直ね、その規模にもよりますよ。缶ビール1本買っておつまみコンビニで買うてきてくれたらもういらないじゃないですか、うん、はい、こう1時間飲んで帰るとかやったら、で朝からやってとか、うん、やと、えらいかかりますよ、ね、うん、椅子は絶対いるし、
まあ、あとはでももうなんかああいう冷たい空気の時になんかもう缶ビールも結構飲むのもしんどくなってきて
る、ね、1本ぐらい限界ですね、うん、
だからちょっと日本酒だこれ、
うん、これ
がホットワインね。
あ、ホットワインってあるんですか。
だから本当にあの水入れてお湯にするやつは最強だから。
それはどこで売ってるんですか。
いや、ホームセンターに売ってますよ。
あ、そうなんですか、
うん、なんかお湯沸かしマシンじゃないや、うん、湯沸かし道具みたいな。
でもそれ一回温まったらあのすぐ使え、もう一回使えないでしょ。一回だけでしょ。
そう、もう使い捨てだけど、結構本当にあのそのボコボコいってる沸騰時間は結構長いから。
ああ、そうなんですね、
うん、だそれはほらあのカレーのさ、レトルトも温められるぐらい。
あ、お弁当とかでありますよね。
あるから結構いいですよ、う
ん、ちょっと次の花見の時インコさんそれ持ってきてもらっていいですか。
そうね、考えときます。
なんなん、はい、持ってきてくださいよ。
いや、俺自身がどこに行ってるか分かんないから。
いやいや、ホームセンター言うてたやん。
いや、どう、人が持ってきたんだよな。多分ホームセンターで売ってるよとは言ってたんだけど、その人は。うん、じゃあ、持さんは椅子持ってきてください、
ね。いやいや。
人数分。
人数分嫌や。
お願いします。はい。
ハッキング持ってきて6人ぐらいじゃ来ないんでしょ。何やねん。
まあ、そんな感じですね。まあ、本当にあっという間ですよ、はい、この前半も。
そうですね、
はい、まあ、このままね、続きはラジオネット東京でということでよろしくお願いしますよ。
お願いします。
はい、あのそのままシームレスにね続いていきますんで。
シームレスなんで、
はい、お願いします。
はい、
ね、上コメントありますんで。最近でもね、なんかね、リンクが貼れるようになったんですよ。ちょっとスクロールしてもらっていいですか、上に。だここにリンクで、
リンクって書いてある
とこ、はい、それ最後にギリギリでやりましょう。ラジオネット東京のリンクを貼ります。
はい、
そこにで、コメント、それね、コメント入れなきゃダメなんですよ。コメントで、続きはこちらで、みたいなこと。何でもいいです。はい。
うん。で、ニコニコから一応できる。うん、
はい。そしたら、で、あ、30分。行こう。 はい、そう、来た来た。これはリンク、もうみんな、もう 100% みんな来るから、これ。
100% 来る
んですか？上に、だってもう押すだけだから。うん、もうクリックするだけ。ワンクリック。
じゃあよろしくお願いします。
ということで、後半に続く。
ラジオ実談生活後半へ続く。この番組はラジオネット東京がお送りしています。
はい、後半となります。
はい、後半はですね、はい、前回募集したトークテーマがございまして、子供の頃家にあった不思議なものというテーマなんですけども、
これなんか結構来てるじゃん、見たじゃん。
そうなんです、コメントをたくさんいただきましてありがとうございます。それちょっとね、読んでいこうかと思ってます。はい、まずはですね、ダーチーさん、ありがとうございます。母の嫁入り道具と思われる三面鏡の鏡台がありました。左右の鏡の角度を変えて合わせ鏡にして不思議と小1時間ほど見入ってしまってました。小学生くらいで鏡にまつわる怪談を聞いてからあまり見たくなくなりましたと。
合わせ鏡ね、
ありました。
あと三面鏡、そう、なんかばあさんの家にあったな。
うん、うちにもありました。どこにもあるんすね、あれ。
確かにあれはそう、あの鏡ということは分かるけど、うん、あれを化粧するのに便利だからっていう感覚は子供にはないから。
そうですね、
なんで3つもあんのかっていう気持ち
で1個でええやんけって思いましたよね。
しかも合わせたらなんかね、いろいろ無限の世界みたいになるから、
ちょっと緑がかってくるんですよね、奥に行くほど。何やろ、
怖い、あれね、
怖いですよね、
怖い怖い怖い怖い。そういう謎感いいですね。
博多うどんさん、
はい、
ありがとうございます。小学校に入るくらいまで4畳半の私の部屋に沢田研二さん顔面アップの超特大ポスターが貼ってありました。部屋のどの位置にいてもジュリーが睨んでくるので怖かったです。ちなみに家族の中にジュリーファンはいませんでした。
あー怖い怖い
怖いですよ。
恐怖新聞みたいに勝手に夜中にジュリーの顔面が貼られてくるという。
誰が貼ったかは分からない。
いやー、なるほどね。
ポスターはでも貼りましたね。
不思議だな。うん、貼った貼った。
めちゃくちゃ貼りましたね、映画のポスター。
そう、映画のポスターって今普通に売ってないのかな。まあ売ってるんだろうけど。
確かに売ってないですね。なんか
売ってるか。
ドンキとかに、なんかミュージシャンとか映画の昔の有名なやつはありますけど、映画のポスターって売ってんのかな。
最近売ってないのかな。なんかもう
見ないですよね。
買ったな。
買いましたね。
グレムリンとかね、ゴーストバスターズとか、ポスター買ったわ。
バックトゥーザフューチャーとか、
うーん、
買った買った。パルプフィクションのね、ポスターとかも。
あ、そうそう、あれぐらいところまではなんかポスターがね、まあ、あとポスター向きのなんかそういうシャレだ映画とかもあるんでしょうけど、
うんうん、
うん、
ジャケットがね。続きまして、丸猫さん、ありがとうございます。なんだ、ビンザサラという田楽などで使う和楽器らしいんですが、うん、当時自分には何に使うのか、なぜうちにあるのか全くわからない謎のアイテムでした。
それはツイッターに載ってる？
ビンザサラ。
ビンザサラ。
なんすか？
あったあった。今ねツイッターの画面見てますけど、これはわからんわ。
なんすか？
これね、例えて言うのならば、なんだろうな、このクジラのヒゲと歯ブラシが、合体したようなやつ。
うん。
うん。
なんかフカヒレみたいなね、感じの色で。そ
う
そ
うそう、フカヒレをなんか南京玉すだれのジャパラのような感じにして、
ややこしになってきた。
両側に取っ手をつけて握るようになっている、
ね、うん、これ楽器ってことですか？
楽器なんだこれ。
音が鳴るんかな。
これ伸びそうだけど、伸びるのかな。
伸び縮みは音出すんですかね。いや、
それでカチャカチャカチャカチャ言うのかな。だってこれさ、こすったりして音を出すようなもんじゃない、うん、
これそのもので、
ジャッキンジャッキンさせるんじゃない？
そういうことなんですかね。ちょっとツイッターの方で丸猫さんが画像貼ってくれてるので、
これはいいね。ビンザサラ。
ご家族にも別にその弦楽などでそういう楽器を演奏者いなかったってことなんですかね。
いや、いるでしょ。それはだから丸猫さんが子供の頃にこの楽器の意味が分からなかったっていう話じゃないですか。
いや、もしかしたらいないと思います。これは
怖い話ですよ。いや、そんなさ、その沢田健二と合わせなくていいよ、さっきの。
怖い怖い。
いるいるいるよ。
続きまして、さとみさん、MY さんからですね、ありがとうございます。やっぱり紅茶キノコかな。今考えても意味不明だし、なぜ流行ったのかも分からない。
あ、
紅茶キノコっていうのがあるんですね。
そう、なんか増えるんだよね。だから、ヨーグルトキノコみたいなもんでしょ。
ヨーグルトキノコ、
それも流行ったんですよ。 うん、なんか無限に増えるヨーグルト、なんか菌みたいなのを人から株もらって、
はいはい、
で牛乳足したら本当無限に増えるわけ。
最高ですねそれ。
でもみんなはなんか増え続けることになんかあの恐怖を感じてみんなやめる。
怖く、やっぱり怖くしないでください。
いや本当に増えるぞ。追いついていかねえよ。
食えねえっつって。このままいったら地球がこれで覆われるんじゃねえかっつって。
あれもそう、小宝草っていうのがあるんだけどさ、あの観葉植物で、
はい、
あれ無限に増えんだよ本当に。
いや危ない危ない。
やばいよ。
別にいいですね。それは森林がなくなった時にそれやりましょう。
本当不毛の大地にね、ちょっと小宝草植えに行くっていう。
はい、続きまして青み、四天王ヨヨトさん、ありがとうございます。はい、子供の頃はよく分からなくて名前だけやけに覚えている VHS ビデオの洋画タイトル、
うん、
ベンハーとベントー、一体どんな内容だったのだろう。ちなみに今ベントーを検索すると食す方が真っ先にググれます。えベントーっていう映画があるんですか。
弁当ってあのライトノベルであるんですよね。なんか半額弁当かなんかをこう奪い合うっていう。
いやいや、それ最近でしょ、うん、これ昔の VHS の話。
いやでも弁当ってそんなもんです。だからそれはなんかお父さんがそのポルノかなんかを
やめとけ。弁ハーと並べてこれ二部作やからと、
うん、そう弁当にしたのか。 そもそもさこれさ、子供の頃になったら不思議なものなのかこれ。
いやまあまあそう、見たことないからじゃないですか。
見たことないから不思議なもんなの。
なんやっていうね。うん、で続きまして、
はい、
これなんて読むやろ、山口勝さんっていうのかな。
はい、山口勝だよそれは。
マリモですかね、母親にこれは生きているから動くのと言われた記憶がありますが、うん、動いているように見えないし納得できねえと思っていました。しばらく玄関に飾ってありましたが、いつの間にかなくなっていました。
怖い。まあきっと帰ったんでしょうね国に、うん、
いやどこの国マリモって。
マリモはねあれでも結構レプリカも多いんだよね。
え偽物、え偽物ってこと。
偽物も多いんですよ結構。
ああそうなんですか。
マリモ、水の中にいるとマリモっぽくなるっていう、ただ糸くずみたいなものがあって。だってあれとそもそも天然記念物だろ。だって
あそうなんですか、
うん、
あれって植物ですよね。
植物。
あそれが丸くなっ、うん、
うん、マリモを模したものだったのかもしれない。
あじゃあ
別に本物のマリモだって、
うん、
その本当に別に積極的に動くもんじゃないから、植物だからね、
うんうん、
多分丸くなってるだけだから、
うんうん、
だからそう考えると芸能人格付けチェックみたいなのにワインとか飲ませるじゃないですか、
はいはい、
あれにマリモも加えてほしいですよね。マリモが本物かどうかみたいな。俺はガクトも分かんないと思うよ。
いやいやじゃあだってそんな触れ合う機会ないし芸能人だからって
動かねえし
天然記念物やし。そうそう、
当たっても外しても別に悔しくねえし。
悔しくねえし。何でもできたんやってなるでしょう。続きまして、はい、ムタイトさんありがとうございます。50センチくらいの金属製の馬に乗った甲冑着用の中世の騎士の置物です。テレビ台の横に存在感たっぷりにずっと置いてあったのですが、家族の会話でこの置物について触れることはなく、この置物がどういう経緯で置かれたのか未だに不明です。掃除のたびに埃を取っていたので大切にはされていたと思います。30センチくらいの木彫りの熊も騎士の横に置いてありました。
このブリキみたいなやつでしょ、鉄板曲げて。俺も買ったことあるんだよ。
ああ買ったことあるんですか。
中世騎士の置物、
うん、
これはね意外とね、なんだろうな、あれまあお土産物割とって、お土産物というかなんかね、誰しも一回ぐらい買っちゃうと思うな。
ああそうですか、
うん、
どんなんかちょっと想像つかないです
ね。いや本当になんかね薄い鉄板を曲げて、
うん、
その西洋騎士の甲冑みたいなのするんだけど、
はいはい、
結構そうやってでかくなるんですよ。
はい、
うん、なんか槍とか持ってる槍とか入れると本当30から50センチとかの平均
で。ああめちゃでかいですね。
うん、いやこれはねあるな、でも不思議、うん、
うーん
不思議か、うん、
まあ
確かに意味がわからないものっていうのはね、子供の頃にとっての。
しかも木彫りの熊の隣に置いてあったっていうので余計意味が分かんなくなったんじゃないですかね。
うん、確かにね、
うん、インコさんあります、なんか昔。
そう先週も話したけど、本当にぶら下がり健康器って俺全くわけわかんなくて何あれと思ってたんだよずっと。
誰が買うてきた、お兄ちゃんですか。
いや多分じいさんの家にあったんだけど、
はい、
うん、何だろうなと思った。あれはだってさ、鉄棒みたいにさ、まさかぶら下がって遊んでいいわけはねえと思ったの家で、
うん、そりゃそうですよ、
あんなもん
怒られるっていう。
そうそうそう、
うん、
だからまあ多分何かを干しとくもんなのかなと思って タオルをかけたりしてる。それにしてはさ、あの形って、うん、なんか子供心になんかデザインとして効率が悪いなと思ってたね。その洗濯物干すにしてはさ、
うん、幅も取るし。
そうそうそう。あとはあれだ、あの中山式油圧器ね。
中山式油圧器。
回遊機だったかな、なんかね、その氷炭みたいな形のパネルにステンレスのなんかスイッチ、モグラたたきのモグラみたいなのがいっぱいあのついてて、はい、それをなんか背中とかにあてがうんだけど、もうね、もう形がもうよくわからんのよ、これ。これあなかった家に中山式。
いや、おばあちゃん家にあったと思います。これ
回遊機。
これ震えるんですっけ？震えないです
よ
ね。い
や、バネが仕込まれてたね。
バネなんですね。でも
さ、あの子供とかってさ、肩こりとかの概念なんてねえからさ。
はい。なんで使うんやってい
う、
ね。
そうそうと、これをどうしていいか全然わかんなくて。
うん。
うん、で別に聞くのもなんかためらわれたしさ。だからこれは俺謎だったね。
あ、これは見たことあるわ。中山式。
これ今なんか白くなってるけど、昔ベージュだったんだよな。
うん、そうですね。
パネルが。余計なんか変に生々しくてね。
なんかね、いや、きつい。
そう、クローネンバーグの映画出てきそうな感じ。
そう、
中山式回遊機は本当に謎でしたね。
これ
は
もうおじいさんが買ってこれたんでしょうかね。
そう、これはなんかあ
った。めちゃめちゃ健康志向じゃないですか。
そうそうそう。プラスから健康機といいね。中山式といいさ。
素晴らしいじゃないですか。いいですね、うん、僕んちはね、あの今はもう答えは分かったんですけども、当時不思議だったのが、うん、テーブルみたいなのを、まあ、学校のねテーブルみたいな形の下に、うん、なんか揺れる足置き場みたいなのがあって、
うん、
で僕は飼ってる猫をそこの足置き場に置いて、あのゆりかごみたいに揺らしてたんですけど、うん、当時は何かなと思ったんですけど、今見たらね、あのミシンのやつ、
ペダル、
ペダル、
うん、
手動のやつだったんですよ、うん、
なるほどね。
上のミシンだけなくて、
うん、
だから意味が分かんなかったですね。
あ、それは面白いね。あのシーソーみたいになる、
うん、
な
んて
ね、
そうそうそう、楽しかったですあれは、
うんうん、確かに。あの完品じゃないともう意味が分かんないよな。
分かんないです、なんやもう、うん、徹夜しした。
そうそれはすげえ分かるわ。なるほどね。こういう感じでその家になった不思議なもの、あの真ん中さんでも本当にすごい不思議なもの紹介してくれて嬉しいですね。
ありがとうございます。
何だったっけ、もう一回。
ビンザサラ。
ビンザサラ。これ実際音鳴ってるところ、ちょっと俺調べたいわ。これ
ちょっと YouTube とかでなんかないんでしょうかね。
俺ね、結構伸び縮みするものって好きなんですよ。実は。
あ、そうなんですか。
はい。ただ結構俺のこれね、結構性癖に結構あのピンとくる。
性癖。
うん。俺はなんか軟禁騙されるとかさ、あと俺あれ好きなの、あの、
うん、
バネ。
ああ、
うん、階段にシュンシュンシュンってなるやつ。うん、
別にそれ性癖じゃなくていいじゃん。
たまんねえんだよ。
癖でいいでしょ。
大好きなんだ。ああ、こんな感じか。なるほどね。なるほど。やっぱり
伸ばして、
取って思って、
うん、隣同士の板を、う
ん、シャキシャキさせんだよ、俺。
うん。
うん。YouTube で見てますけど。
なるほどね。
シャキシャキシャキシャキさせんだ、
ね。お芝居や踊りで使う楽器、ビンザサラということなんですね。
なるほどな。俺もプロビンザサラの奏者になろうかな。
いや、いいと思いますよ。うん、うん、オリンピックの開会式とかで持って出てきて、
ね、2020年まで間に合うかな。
誰でもできそうですよこれ。
申し訳ない。いや、もっと上手い人いるしね、多分ね。この道80年とかいるでしょ多分、うん、ビンザサラを使って。
しかもこれ形が多分バラバラなんですよ。決まってないから、オリジナルで作れる可能性ありますね、これは。
うん、いや、でも俺本当にこういうもの好きなんだよな。なるほど。
結構でかかったですわ、うん、思ったより。
いや、でもなんか楽器はさ、できるようになりたいんですよね。
何かしらね、まあ言うてましたよね、実弾メンバーでも一人一楽器。
そうだから、ギターはね、そのなんか一時期友達に習ってたけど、
うん、
どうにもなんかあの調理ちょ、まあ今勝手にさ、うん、あのネジも回してくれる機械があるのね。
え、ネジまで回してくれるんですか。
うん、
どういうこと。
もうなんか頭に取り付けて、
はい、
あ、違うの、ちょっとかぶせんのよ、
はい、
その、 あのギターのネジのところにかぶせてポーンと弾くじゃない、
はい、
そしたらその音を感知して正しいところにダイヤルが回ってくるんで、ギギギギっつって。
あ、そうなんですか。
右3回とか言いながら、そういう、
いや、右3回って
喋んないけど、実際喋んないけどね。
あ、そうですよね。
で毎回その
結局自分で回すんかいって思いました。
それはね、なんかすげえ便利だなと思ったんだけど、
ただギター難しいですわ。
いや、そうなんだな。
弦ちょっと3本ぐらい減らしてくれんと、うん、ちょっとね、きついです。
でもそれだと三味線三振になる
わけ。ああ、そうか。三味線も難しそうですもんね。
なんかね、
やめてほしい。
で、自分個人としては打楽器とかがすごい好きなんですよ。
ああ、僕もです。
でもね、リズム感が俺ゼロだから。
もう左右の両手ね、バラバラ動かすのきついでしょ。
そうそうそう。
しかも足もですよ。
でもジャンベとかさ、うん、あるじゃないですか。
ジャンベ。
あの太鼓太鼓。
はいはい。
あれをパンパンパンパンパンなんかさ、
一個だけの太鼓を叩くぐらい。
でもあれもさ、やっぱりまあ当たり前だけどリズム感。
リズム感いりますよ。
なんかね、あのロシアなんとかシンバルっていうのがあって、はい、なんかあの中華鍋をひっくり返して、はい、ボコボコに穴開けたような打楽器があるんですよ。
はいはい。
もうあれのね、めちゃめちゃ音が気持ちいい、聞いてて、
ま
あ、エレクトロミュージックみたいな音が出るのよ、ポンポンポンポンポンっつって、でそれをなんか気持ちよさそうにもうなんか弾いてる、渋谷でさ、はい、弾いてる人が弾いてさ、あれは羨ましかったな、ちょっとやっぱ買おうと思ったもん。でもあんなの打楽器って一番難しいらしくてさ、ああいうのって。
あ、そうなんですか。
そうだよね、うん、でも適当に言ってさ、
うん、
なんかこれだけで満足できたらいいけどさ、
うん、
でも多分違うでしょ。
それいや、そうですよ、うん、
多分 今も違うよ。これ
今も違います。
これ多分違う、ね、
僕不快になりましたもん、その聞いてそのリズムで。やめてくださいやめてください、吐きそうです僕
これがでもさ、これぐらいでもなんかそれっぽく聞こえるっていう楽器とか生まれてくんねえかな。
あ、そうですよね。
もう別にいいんだ、俺はさ、なんかあのプロとしての演奏じゃなくて、うん、こっちは気持ちよくなりたいんだからさ気持ちよくなってるものが他人に不快感を与えないレベルにしてくれるっていうのを開発してくれれば、
誰か開発してください。
もうすげえ楽しくなると思うんだよな、みんな。
そうですね、
これ世界平和に近づくと思うんだな
誰かお願いします。そうそうそうやめてください、吐きそう
本当にあるよ。なんか扉を叩く人って映画があってさ、俺本当にあのおすすめの映画の一本なんだけど、
ほう、
うん、
扉を叩く人、
うん、これはいい映画ですよ。なんかもう大学の先生が主人公なんだけど、
はい、
うん、もう本当に20年ぐらいもうルーチンワークで、
はい、
もう毎年授業のテキストもね、
うん、
その年の例えば2013年っていうのを修正液で消して2014年に変えて、
はい、
まあ、一言一句変わらないものをただやってるだけ、
うん、
で奥さんに死なれて、
うん、
でピアノを習い始めた急に、
うん、
だけどピアノの先生から、いや本当に今急にそんなことやって、で一向にあなた上手くなってないし
、
うん、もうお金もらってこっち教えてるけど、
うん、
正直あのやめた方がいいと思いますよとか言われて、
センスないよみたいな。
そう、それが冒頭なわけよ。
はい、
冒頭のシーンで、
で
その先生が、
はい、
なんだよみたいなことを言いながら、そしたらなんかセルビアか違ったら クルド人かな、まあ、とにかく移民の人と出会うわけ、
はい、
うん、それは不法な難民 で、
うん、
で道端ジャンベを叩いてるわけ、その太鼓をだんだんだんだんだんだん、それとなんか出会いがあって、はい、その人に太鼓を教わるわけなんだよ。
もうピアノやめて、
うん、うん、そしたらその青年との心の交流がある中で、その青年がでも違法不法難民ながら、
うん、
そのもう移民局にぶち込まれてみたいな話、
うん、
あれすっごい面白くて、
あ、重いですか、
うん、いやこれはいい映画だなって本当に思ってたね。あれは見てほしいんだけど、扉を叩く人っていう、
扉を叩く人、
うん、
なるほどね。ちょっと見たいですね。
ぜひぜひ見てください。
何年ぐらいの映画ですか。
いや、これ3から5年ぐらい前の映画じゃないですか、
ね。ああ、そうなんですね。
それで確かね、あのアカデミー賞取ったんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん、主演男優賞か助演男優賞ノミネートかな。どうかそれがすごい良くて、うん、でそれでやっぱりジャンベってのを知って、
うん、
太鼓叩きてってその思ったもん。
ああ、うん、影響されますよね、それは。
でも実際それ叩いたら吐きそうになるわけでしょ、みんな。
いや、そうなんです、やめてください。
いやいや、
早く国に帰ってくださいってなりますよ
やめろやめろ、それは
それはやめろってちょっとコメント読んでいきましょうか、はい、なんかありますか、
普通お便りとかないの、
普通のお便りってことですか、はい、うん、なんかありますか、あ、うん、いろいろたくさんありがとうございます、はい、
質問箱来てないの、今日は。あ、ほんと、
何があるかな。ああ、もうちょっと上ですね、うん、一番新しいのが読みますか。うん、二人は何駅弁なら新幹線の中で食べるの。あ、これさっき話したやつかな。
ああ、何駅弁ね。
何駅弁ってどういうことですか。
いや、だからその峠の釜飯弁当だったらありとか。
ああ、僕基本的にありですけどね。
まあ、駅弁はね、なんか基本的に冷えた状態で食べるからさ、あんまり匂いって、
う
ん、
そうですね、
こもんないですよね。
うん、
その駅弁でも俺漬物が苦手じゃ ないですか。
そうですね。
だからその駅弁で必ず入ってるし、
うん、
あとはやっぱりその開けた時のリスクがあるんですよね。
リスク、うん、どういうこと。
だから梅干しがど真ん中に埋め込まれてたらそれだけでも食べる日なくなっちゃうしさ。
いや、どけたらいいじゃないですか。
どけてもほら赤くなってるじゃないですか。
そこくださいよ。美味しいとこじゃないですか。
でもほら、大体ほら、駅弁の割り箸ってさ、米が周りにきつくじゃないですか。だから真ん中だけそう、削岩して人に渡そうにもさ、ボロボロになるわけ。
そのお箸ごとください。お箸がこっちの新しいのあげますんで。
あ、そういうパターンだ。じゃあそうしましょう、はい、今度。だから俺、崎陽軒のシウマイ弁当が好きなのは、あれもど真ん中に埋まってんだけど、
はい、
あれはね、取っても、青梅だから、うん、実は何の味も米にもついてないし色も残らないんですよ。
え、そんな梅干し入れるのやめてくださいよ。いや、なるでしょ。
いや、俺は食べないからその青梅に対しての味の評価はできない。
ああ、でも多分食べたら普通の梅なんでしょうけどね、うん、
いや、あれはいいですよ。だから崎陽軒好きな理由はそこですね。だからなんかね、駅弁をだからね、
消去法みたいな好みやめてください。
クリアになってないと俺、中身が全部
蓋が透明なプラでできてるみたいな、
うん、これ。そう、だからもう見て分かんないとダメだよな。
うん、
うん、これだこれだなんつって、
うんうんうん、なるほど。
だからもうカレー頼んでさ、福神漬け一緒に入れてきて出されただけでもう俺帰りたくなっちゃうもんね。
そんだけ、どんだけ嫌い、何がどう嫌いなんですか。
いや、まあなんか嫌いな理由なんて特に、
まあまあ、ね、理由はないでしょ
う。もうあんま美味しくないからっていうか、あんま食べないもんなんだけど、
うん
うん、あー言わない俺が悪かったかみたいな。この間もカレー食べた時に下北沢で、
うん、
美味しいとこだったんだけど、もうそれだけで。しかもさ、その店員の女の子がさ、うん、よく混ぜて食べてくださいって言うわけ。
いや別にそれは福神漬けとかじゃなくてルーとライスの話
じゃないですか。そうそうそうそう。いやだけどさ、そんなのさ、うん、結構こんもりと福神漬けをもらってて、はい、で混ぜて食うやつはどうしても混ざるわけじゃないですか。
まあね、
おいおいおいと思って。
ええやん。
でそれで混ぜないで食べるわけよ。
まあそう、まあそう、う
ん、そしたら嫌な顔するわけよ。狭い店だよ、カウンター6席ぐらいしかねえんだから。ああ、言ったことも聞かずに、うん、しかも、ああ、しくじったみたいな顔して食ってるわけだから。で、カレーは美味しかった、正直。
はい。
うん。だから、お会計の時になって、俺言ったわけ、ごめんね、つって。美味しかったけど、俺、漬物嫌いだから、ちょっと残しちゃった、漬物ゾーンとか、つって。
ああ、はい。
むし。
漬物屋の娘だったんですよ。
かもしれない、
はい、
漬物がメインかもしれない。カレーじゃなくて、
なくて、
あ
漬物メインですよ。
あれはほんと喧嘩だよ、うん、
いや喧嘩にはならない、
静かな喧嘩だよ。ガムくれたけどな、その後女の子。
え、どういうこと、どういう。
俺にガムくれた。
好きなんや。
嫌だったな、ほんとに。
もうコメントないかな。
何ですか。
うん、じゃあちょっと次回のトークテーマ決めましょうか。
ああ、それね、
うん、これも募集したいんでね、
うん、これ、あ、家にあった用途の全くわからないものって、これ今週と一緒だよな、これな。子供の頃家にあった不思議なものって。
いや、それ違う、それはそうよ。それ今今週のやつ読んで、次のページ。
あ、そうか、こっちか。
はい、そりゃそうでしょ。
びっくりしたよ、なんか
今日やったやつ、
鶴おかしくなった
の。人のせいにすんのやめてください。おいおい、あんたがおかしくなってるんですから。
次回のテーマ、
はい、
断捨離、あなたの家のいらないものを教えてくださいって。ぶら下がり健康器みたいなことでしょ。
今日結局今週と一緒みたいな。
で春が来ると思い出す、なるほどね。あと大人になったらやりたいと思っていてまだできてないこととか、
うん
うん、ああいいね、これエイプリルフールについたしょうもない嘘。
ああ、
うん、俺エイプリルフール嫌い派だからね。
嫌い派、
うん、めちゃめちゃ嫌いだから、うん、
僕もあんま嘘も使わないですね、このエイプリルフールだからっつって。
しょうもない嘘ね。でもしょうもない嘘って意外と覚えてないんだよね、しょうもないから。
うん、
だから意外と出せないのかもしれないな、これな。
そうですね、どうしよう。
ちょっと前に流行ったものを振り返ってみよう。
あれインコさん、ハンドスピナーとか、
うん、
買った言うてましたよ。
買った。
ちょっと僕やったことないんで。
いや捨てたよもうあれ。
なんなん。
あれはね本当にお
もろいんじゃないですか。
いや面白かったんだけど、なんか奥さんにもう単純にうるせえって言われて。
ええ音鳴るんですか。
ベアリングの音がうるさいんだ。シー
あーなるほどね、
うん、
怒られて捨てた。
じゃあ分かった捨てるよっつって
。悲しすぎる。
でも俺もこれ以上のものはねえなと思ってハンドスピナーと回してて。
ああそうか。
で今やろうと思ってるのはレインボースプリングね。
ああまあ言うてましたね。
そうそうそう、買いに行ってんだけどないんだよレインボースプリングが。
あ海外じゃないですか、もう通販ですよ海外の。
じゃあ、アマゾンで買おうかな。もうそれを練習して、うん、俺もういずれやるから。
ちょっと見せてください。もう、
レインボースプリング誌になるから、俺は。ちゃんと。なんかダイソーに売ってるらしいんだけど、ないんだよ、近くにダイソーが。
あ、僕んちあるけど、ちょっとめんどくさい。
買ってきてください。ちょっとレインボースプリング。いや、レインボースプリング買ってきてください。次の稽古まで持ってきてください。お願いします
よ。いやいや、だって待って、これ、ダイソーで買えるような値段じゃないですよ。やっぱ、ちゃんとしっかりしたやつないと、あのものはできないですよ。
サゼスト出てくるんだから、レインボースプリングダイソーで出てくるんだから。いや、あるでしょ。ほら、あるよ、結構なサイズ。
いや、あの前言ってた動画のような感じできないですよ、ダイソーの。
買ってきてください、ちょっとそれ。ちょっと試しにやってみる。それでダメだったらまた高いの買うから。それ高いのってもたまに知れてんだろ、400円ぐらい。どうしても100円で買いたいとかじゃない。だって近くのダイソーとか、例えば錦糸町とかまで行ってさ、電車乗ってさ、もう往復したけど別に。
赤字
しない。アマゾンで買った方がいいからね。うん、ちょっと前に流行ったものを振り返ってみよう。これでいきましょう。
はいよ、はい、お願いいたします。
でこの辺はだから皆さんのリスナーの中での、まあ、お題感じゃないけど、うん、このちょっと前をどの辺に設定するかっていうのが皆さんの勘どころかなって思います。
そうですね。で、はい、こっちもその品物が分かんない可能性もあるので、うん、またねあの画像とか一緒に添付していただいたら、
だから襟巻きトカゲを押してやる棒とかさ、
うわ懐かしい、あったわ
それ。ちょっと前かって話になるじゃん。
えらい前、懐かしいわ。
あっただからそういうのもでもいいよ、そういうのも含めてもうみんなの中で自由に
襟巻きトカゲ懐かしい。
あともうそれ世代も分かるしね、うん、
あの僕のいとこが3人兄弟な、まあ、男男女分かれてるんですけども、うん、エリちゃんとマキ君とトモ君っていう名前つけて、エリマキトカゲって覚えてって言って、たぶんその時流行ってたんで、
たぶんもう子供にそんな、子供にエリマキトカゲを背負わせるんだ。とんでもないな、本当に。
面白かったで、覚えやすかったですけどね。
きついな。だって一時期あの、もう流行ったもんだけどさ、レッサーパンダのフータ君とかさ、
あったな。
あれ全国のフータ君結構気まずかったよね、多分。
そうですね、全国のフータ君。
俺レッサーパンダかいっていう。
フータ君って。風太くんが流行らなくても風太くんっていう名前だけで気まずいわ。
俺パンダかって思われちゃうからね。まあそのちょっと前に流行ったものぜひぜひください。
よろしくお願いいたします、
は
い、
あのこれちょっとかっていうものもあるけど、あんまりあれすぎるともうあのあれですよ、あげつらいますからね、
うん、まあそういうコメントやねご感想お待ちしております。ツイッターと質問箱、はい、ホームページの投稿フォームから受け付けております。ツイッターでは必ずハッシュタグラジダン、ひらがなでラジダンをつけてください。で前半のアーカイブはニコ生では1週間、後半も含めた前編のアーカイブはラジオネット東京のホームページよりよろしくお願いいたします、はい、そして番組で使用している音楽は周作さん、ムズムズさんのご提供です。ジングルは園崎美恵さんにご担当いただいております。
次回の配信はいつかと言いますと、はい、4月の1日、ちょっとねあの開くけどね。
そうですね、うん、ちょっと実弾の稽古とかね。
そうなんですよ、
立て込んでまして、
20そうかもうあれ
今日18、
今日は18でしょ。
だから
25がちょっとあれなんだよね。
うん、
うん、ダメなんで、だからちょっと次は4月1日です。まあその来週方が高橋大平の何かがあるかもしれないとかっていうのは分かんないんで、まず発表を待ってください。
はい、
はい、多分ないでしょあいつも、
うん、いやいや分かんないですよ、何勝手に決めてるんですか。
あいつもアルバイトとか忙しいと思います、
ね、2個アルバイトですよ。掛け持ちしてるやん。そうそう、通報書。
ということで、はい、次回4月1日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
インコさんとも
っちでした。
ラジオ実談生活ラジダン。この番組はラジオネット東京がお送りしました。